はい、こんばんは、シテイラです。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
さあ今日は285回、もう300回近づいてきましたよ、
ね、今年中に300回なんだって。
そっか、
衝撃だね。
もう積み重ねてると、うん、あっという間ですね。
はい、で今回はですね、はい、まあこれは日本独自、世界にないですね、うん、まあ世界に誇るですね、日本のエッセイ漫画の魅力を、うん、やってみたいと思います。
うん、
で今回はその代表として、これね、これはなんだっけな、2006年の漫画賞をほぼ全部取ったという、
そうなめ、
そう、手塚治虫、うん、日本漫画協会大賞、文化庁のメディア芸術祭大賞も取っているというね。これいまだにこの3巻全部取ってる漫画ってないんだよね。
へえ、そう
だ。だからこの東さんのこの漫画がいかにこの時衝撃だったか。
へ
え。でこれどんな漫画かっていうと、東さんね、心に闇を抱えてるんですよ。
うん、
で生まれが1950年なんだけど、北海道十勝生まれね。うん、でちっちゃな頃から漫画が好きで。で5歳の時に両親が離婚して義理の母親に育てられるんだけど、うん、この義理の母親が結構厳しい人で、
うん、
ご飯のおかわりとかさせてくれないんだって。
一番食べたいじゃないですか。
そうで心を病んでしまって、5歳からちょっと鬱っぽかったり閉所恐怖症だったり、うん、十二指腸潰瘍ができるっていうね、うん、壮絶な育ち方をして、で、68年に高校卒業した後東京に出てきて、で、まあ、69年、翌年には漫画家デビューしてんだよね。
もうだから最初から首の皮一枚ですね。
そうだね。この、まあ、69年デビューして、80年代の半ばまで、15年ぐらいね、うん、実は、東さんって、女の子の絵がめちゃめちゃ可愛いの。
あ、そう
ね、これでもカットでたまに出てくるじゃない、
うん、
女の子すごくいいでしょ、色っぽくて、うん、線が柔らかくて
可愛いですよ、ね、
なのでロリータ漫画、SF 漫画、不条理漫画っていう感じでカルト的な人気を得るのよ、
うん、
ただ15年頑張った後だんだん心が病んでいくんだよね、
うん、
である日奥さんに、あ、タバコ買いに行ってくるって言ったまま失踪します。そういうの顛末を書いたのがこの漫画です。
イラさんからこの失踪日記ってね、昔から結構イラさんがさらっとお勧めしてくださって、うん、まあ、タイトルは失踪日記なんですけど、このなんだろう、表紙とか、うん、その重さはあんまり感じないから、
そう、
なんか実際読むとちょっと驚きますよね、
うん、でもめちゃめちゃ面白かったでしょ。
面白かった、
うん、でふらっと失踪したまま近所の雑木林でホームレスになっちゃうんですよ、いきなり、
うんうんうん、
でしかも顔がよく似た人の死体が上がって、奥さんは捜索届を出してるんで、うわー、うちの旦那死んだと思って見に行ったら違う人で助かりましたみたいなことを繰り返すっていう地獄のような家族にとっては辛い日々をですね、ものすごくほっこり柔らかにユーモアをくるめて書いてるんだよね。
だからなんか事故を笑いに変える勇気というか、 そこがすごいですよね。
だから小説でもほら、西村健太さんとかさ、うん、まあ、川崎翔太郎とか、うんうん、昔から私小説っていう、うん、自分がいかにダメかっていうのをネチネチ書くっていう分野があるんですけど、それの漫画版です。
うん、
でしかもネチネチの中にものすごくユーモアがあって絵が可愛いので、
うん、
ね、なんか読めちゃうんだよね。
うん、めちゃくちゃ重いんだけど軽く読めると
。
そう
この重軽、うん、深い、浅い、
うん、
この感じがね、なんかエッセイ漫画の面白さなんだよな。
うん、
だから今日、まあ、持ってきたのはさ、みんなそのパターンで、これ水木しげるの総員玉砕せよは、これ自分がニューブリテン島っていうところに派遣されて、食うものも何もないのにその島を死んでも守れって言われて、で片腕吹き飛ばされて現地の人に助けられたっていうエッセイ漫画、
まさにその
長編エッセイ漫画です。でこのカルト村で生まれましたは、とある山岸会というところで集団で育てられた、ものすごい抑圧された子供時代の話をほのぼのと柔らかい線で書いた、これもね、もう目から鱗です。そしてこの宇月妙子さんの人間仮面中、宇月さんはすごいよ、本当にもう頭のぶっ飛び方が、
うん、
ある日死のうと思って歩道橋から飛び降ります、
うん、
地上に顔からダイブします、
うん、
で顔がビヨンって曲がって歪んじゃうんだよね、
うん、
でもその後それを見て、あ、私らしくなったって思うっていう、うん、でもこれは本当に病むからちょっと心が強い時しか読めない、
うん、
でしかもね、この一緒に暮らしている彼氏がすごくいいんだよね、元ヤクザの、
そうなんだ、
大傑作、はい。そしてこれは庵野さんの 夫婦の話ですね。監督冬木届という、
うんうんうん、
当然エヴァンゲリオンの庵野監督、うん、庵野秀明監督との2人の生活のことを書いているオタク夫婦日記
すごそう、ね、
これもめっちゃ面白い。
これ面白そうですね。興味引かれる、
うん、だってさ、ヒューゴーボスとかでさ、服を買うときに、
うん、
ちょっと来たから見てって言ってさ、シャーって開けるじゃん、
うん、
そうすると仮面ライダーの格好しない、こうやって変身ってそれがあの世界の庵野秀明なのでそんなことが延々と書いてありますというふうにね、なんかジャンルの幅がものすごく広いし、
うん、
あと僕最近思うんだけどさ、ネットとかさ、
うん、
慶応大学卒湘南なんとかで NPO やってますとかさ、
うん、
ネットビジネスやってますみたいな人ってさ、すごく立派なことを爽やかな感じで延々と言うじゃん、
うん、
でそれを僕ら見せられて、はい、もっともっともって思いながら、何なんだろうこの果てしない薄っぺらさはって思ってるじゃん、
うんうんうん、
そういうのの対極にいるんだよねこの人たち。
超泥臭い汗臭いね、
確かに
でもスレスレだけど、
うん、でも自分のことはものすごく冷静に見ていて、うん、それを伝えるときに変にベタベタしないし、その正義とかモラルみたいなことを飛び越えている、ちょっと人間としての出来が1ランク上の人たち、
うん、
あえて言いますが本当に
逆に強いですよね
強い、
その弱さを出してること
が、そう強いし、やっぱり死ぬほど面白いし共感するよね。なんだろうね最近のあの薄っぺらい感じ、
うん、
あれが本当に嫌なんだよな。
人間臭さ悪みたいな風潮ありませんの、
う
ん、
あとあれじゃない、やっぱりまあなんか、うん、まあ、どうしてもそのアテンションエコノミーじゃないけどさ、
うん、
やっぱりスペックも含めて表面的なものが少なくてもいいねを集めるから、その彼ら彼女らが意識してるか分かんないけど、そういうサイクルに入っちゃってるけど、
うん、
でも実は井田さんおっしゃったようにあんまり心には響かない、
残ら
ない、
うん、
なんか見栄えのいいものとか聞き心地の良いものだけが評価される
ね。なんかカマラハリス的というかさ、斎、
うん、
藤知事的というかさ、
でもいつもですけど評価されてるのかな、う
ん、でも
一瞬の
いやアテンションエコノミーのアテンションとしては効いてるじゃん、
ってことですよ、
ね、商売になってるからみんな、
だから結局そういうことですよね、
うん、
でも作ってる人たちも本当に心、うん、魂響いてるかっていうと、
まあね、
うん
うん、何言ってんの君って感じだもんね、
うん、
いやでもそれと違うあの本物の創作の凄み、
うん、
でしかも日本独自の表現なので本当に世界にこういうのないんですよ、
うん、
やっぱすごいんだよね。
これだからそういう意味で今エッセイ漫画エッセイコミックっていうことで、うんうん、まあ本当に今挙げていただけてもおっしゃる通り、うん、もうジャンルはね、
うん、
もう多岐にわたる、本当のエッセイと同じで多岐にわたると思うんですけど、
うん、
なんで世界にあんまりないんでしょう、ね、
いや単純に一言で言えば世界中の人は漫画は子供向けの暇つぶしだと思ってるの、
うん、
でも日本人にとって漫画って全てを表現できる最高のツールなのよ、
うんうんうん、
でしかもその時に上限がないの、
うん、
宮崎さんさアニメ作る時にこれ子供騙すんだから適当でいいよな、絵可愛ければいいじゃんと思って作ってないじゃん、
うん、
そしたらもののけ姫とか千と千尋みたいな壮大に複雑な話作んないじゃない、
うん、
だから最初からリミッターをかけてないんだよ
ね
要は文学作品とか、
うん、確かに
映画の最高のものとかと一緒なわけ、
はい、
それと最初から天井が決まっているディズニーの、ね、幹部がねこれとこれを入れればあリルとスティッチで、うん、1億ドル稼げるよって言って作るものとはやっぱり出来が違うんだよね全然、
うんうんうん、
だからそうですね海外だとそういうカートゥーンじゃないけど子供のアニメとかもあるけど、うん、この間前も言ったかもしれないですけどグラフィックノベルをアメリカで書いてる女性、うん、アメリカ人の女性にインタビューした時やっぱり日本のその漫画コミックはちょっと特殊だって言ってて、
うん、
だグラフィックノベルはでもまあエッセイともまた違うもんな、結構メッセージ強いね、
う
ん、
そうね、
あの面白いのはいっぱいあるけど、
あるある、ただグラフィックノベルもさ言ってみればちょっと政治性が強いじゃない、
そうなんですよ、
民族問題とか差別問題とか戦争とかが強くて、うん、本当の個人の個人のどん底まで降りていかないのよ、
うん、
正直言ってリベラルの人たちのああいうやり方ってさもうこう言うと厳しいけどそこは浅いじゃん、
うん、
人権は大事、多様性は大事、戦争反対って言ってりゃいいんだから、
うん、
でもこの人そんなこと一言も言ってないよね、
言ってない、
何が正しい間違ってるじゃなく自分はこう生きざるを得なかった、でよかったら読んでねってこんな柔らかいタッチで出してくるこの人間としてのなんか底力というか、
あーすごい
深さは全然こっちの方がある、
超高尚ですよね、ある意味、
そうある意味ね、
うん、
だからなんだろうね、ツールとしてちょっと考えすぎてる、日本人にとって漫画って全てを表現できるものなんだよね、
うん、
なんか言葉なくしちゃう、うん、
本当ですよね、
いやだけどさ、うん、旦那がさタバコ買いに行ってくるって言ってそのまま3ヶ月買えなかったら本当困るよね、
だから奥さんが何を当時感じてて、
う
ん、
そう、それも気になりましたよね、
そして今ねもう東さんが亡くなった後、
うん、
2019年だから割と最近か、うん、その後の5年ぐらい今どうしてんだろうっていうのちょっと気になります
ね。ただ東さんはさ、ここの漫画がめちゃくちゃ元気だった時、69年から80年代半ばまで15年間結構売れてるからね、
うん、もう輝いてたわけです、ね、
でしかもこの時締め切りたくさん抱えてる中で突然消えたから
びっくりした。
だから経済的には心配なかったんだよね、その頃は、
うん、特に当時だからね。
そう、
抱えすぎだろっていうぐらい結構抱えてまし
たよね、うん、そうありえないよね、
うんうん。
いやだから昔の人は本当すごかったね、うん、月百何十ページとか書いてんだもんね。
いや
でしかも全部不条理とかギャグとかシュールなギャグ漫画だからネタ出しが死ぬほど大変じゃん、
うん、
ストーリー漫画の方が楽だからね。
確かに、
うん、ワンピースでもはるかに楽なのよ。
でもそういうこうギャグだからこその苦労っていうか、うん、また同じこと繰り返しやっちゃってるなっていうストレスでこの失踪につながったみたいなことを書いてましたけど、
そうなんだよね、うん、だからさ昔からギャグ漫画は引退が早いし早死にするよね、みんなそうじゃん。長生きする逆漫画家っていないから、
うん、
うん、もう頭擦り切れちゃうのよ、ね、それぐらい追い込まないと作れないもんなので、
人を楽しませるって難しいっていうか、
そうね、楽しませるためにはね、すり減らしてるものがやっぱり、
ね、自分は笑えないっていうね。
いやだからストーリーってありがたいものなのよ、
本当ですね、
ものを書く人にとっては。ストーリーがあればさ、アクションシーンなんて2週間分ぐらいさ動きだけで書けるからね、セリフなしで、ね
うん、なんかただ浮いてるだけで会話して終わるっていう、うん、
でもそれで全然いけるので、
うん、
本当にギャグ漫画をやる人は頭下がるけど、うん、いやこんな大変な仕事選ばなくてもとは思うよね、
うん、でもまあそういう思い中で軽くキャッチで見ましたが、個人的には本編からちょっと外れました。この中にいろんななんか編集者出てくるじゃないですか、
うん、
漫画の編集者、うん、なんかヤクザみたいな人とか、うんうん、やっぱり文芸とはまた違った意味で
全然違う。
皆さんほらちょっと間接的に分かんないけど、知ってる人もいるでしょうけど、うん、どんな感じなんだ漫画の編集者。
あのね、漫画の方が全然ラフだし要はさ、文芸の編集者って作家を一段上のある種クリエイターとして扱ってる、そ
うそう、やっぱりもう先生ですよね。
で漫画家って、文芸の、まあ、小説家の10倍稼ぐのに、
うん、
編集者がお前な何やってんだって、
お前なんだ、
そう、なんか上から叱れるわけ。
強いイメージありますよね。
もうね本当に厳しいことを言うと、うん、秋田書店でデビューしてひどい編集者がいたじゃん、
う
ん、秋田書店は一応一流の出版社だし大卒の編集じゃん、
うん、
でこの人北海道の十勝生まれで高卒で東京に就職できてるじゃん、うん、だからもう頭からバカにしてるわけよ、うん、一段下に見てるのにその何直木賞作家とか芥川賞作家の10倍稼ぐから、
うん、
本当にひどいんだよね漫画家の使いが
でも彼らのおかげでね、
そう
給料も払われて、
だこれ有名な話あるじゃん、
うん、
あの一条ゆかりさんとさ北方健三、うん、北方
さんの一条ゆかりさんってもう超有名人
だから、あのあるパーティーでなんか北方さんがふざけて、はい、一条さんのなんか体に触って、
うん、
で編集者がみんな青くなって、
うん、
ですごい怒られたんで、なんだよ俺だってお前たちのその集英社のフロアのワンフロアぐらいは稼いでやっただろうみたいなことを言ったら、
うん、
北方先生確かに北方さんワンフラー作ってくれたかもしれませんけど、うん、一条ゆかりさんはビル1個建ってますからって言われて、うん、あ申し訳ありませんって謝ったっていう、うん、いい話が、
いい話です。
そうだから漫画家ってそれぐらい本当に貢献してるのに、
うん、
全然なんていうのかな、評価してくれないっていうさ。だからつい最近だよ漫画家の地位がこんなに上がったのは。
うん、
あでもこの間講談社にちょっと取材でお邪魔した時の、うん、文芸の方たちよりも、
うん、
そのこのあらビルあるじゃないですか、
うん、
あそこもアニメとかそっちでってやっぱ言ってました
よ、ね、うん、そりゃそうだよ、だって桁が違うもん。
そう、
だって
肩身狭いって言ってましたよ文系の人。
だってドラゴンボールはさ世界でさ数千億稼ぐんだよ。
そうですよね、
うん、
そりゃビルも立ちますわ、う
ん、小説なんてさベストセラーで100万部でしょ、
うん、
100万部なんて10億かそこらじゃん、
うん、まあ10億でもすごいですけど、
ね、やっぱり漫画でありまあちょっとジャンル別だけどね、選手の AI も結局最後エロとかそういう話とか、うん、なんかそういう一見なんか交渉とかって思われないものの方がいろんな価値も出してたりしますよね。
だから、
うん、
今はさアテンションだし、
うん、
アテンションエコノミーだし、前回の AI じゃないけどスケーリングの世界じゃん、
ね、
要するに全てのスケールをでかくすること、アテンションを集めることでカルチャーが成り立ってるんで、まあ正直しょうがないよね、もう戻んないと思う。
なんかその回転は止められないですよ、ね、
そう。
でもそこにずっといると枯れますよね。
枯れるし、そこもだんだんダメにはなっていくから大丈夫、
うん、
今ネットフリックスだと面白くないし、
うん、
僕も前から言ってるように日本のアニメももうピークアウトしてるなって密かに思ってるから、
うん
うん、これから先はしぼんでいくなっていう気がするので、
うん、
まあ厳しいよね、
うん、
だってワンピースとかナルトとか まあ進撃でもいいけど、この20年ぐらいで実ってきたさ、ものすごいでっかい日本の木をどんどんどんどん切って製品値出してっちゃったじゃん、
うん、
じゃあこの20年で他にそんなにビッグヒットになるような面白いコンテンツがあるかっつったらもうないじゃん、
うん、
で今から育てるのはまあ5年とか10年はかかるから大変じゃん、
うん、
で今各少年誌全部見てもいやーナルトやワンピースになるような漫画ないよなと思うもんね。
うん、確かに超えてくるのはやっぱ難しいですよね、
うん、でもそういう時にアテンションだったりスケーリングとは全然別なところで密かにやっているこういうものから次はヒットが来るんだよね。
確かに、
うんうんうん、
だから今からその海外に日本の漫画を売る時にはこっちのラインがいいと思う。
あ、
そうですね、
日本ではこんなのがあるよ、
うん、
宗教問題とかを書いたこんな本があるよ、
うん、
面白いもんね。
いや、そういう意味でなんかエッセイ漫画すごいいろんな、ね、可能性がありますね、
うん、なんか日本の漫画の最終兵器だと思う、
うん、
エッセイ漫画と前から言っている教育漫画、
うんうん、
これは絶対当たる、
うん、
フランスでフランス史を漫画にして出したら例えば、なんだっけ、ベルサイユのバラの池田理代子さんとかにフランス通信の漫画とか書いたらめっちゃ当たる。
フランスはね、
確かに確かに
日本漫画アニメも
あるし、いやもうあっという間数百万部だよ。いやでもなんかアルコール依存って大変だね、
うん、いや本当まずそれが思いましたね。そう、
あのまあ、無料部分の最後で、
はい、
一番最初のページのところの扉へ見て、うん、投資する寸前には関節の筋肉が収縮して体中がバキバキ音が鳴ってものすごく痛いんだって、
うん、
こんなの死にかけた人しか分かんない
から、ね、本当ですね、死の直前です、うん、
すごいね、
うんうん、
いやおもろいな、はい、
はい、ということでね、本編でまたいろいろ迫っていきたいと思いますが、ここでお便りご質問お願いします。
はい、まずお便りです。
はい、
タマさん40代女性の方からです。はい、イラさん早川さんの朝こんにちは。メンバーシップに登録して早4年、ずっと変わらず木曜日が楽しみです。第260回エピソードトークの回で母が暴力団の男と付き合っていたというエピソードを読んでいただきました。はい、もうよく覚えてます。
面白かったね。
エピソードは母が当時付き合っていた暴力団の男と揉めて家中荒らされたというものでしたが、これには続きがあります。
うん、
家を荒らされた後犯人の男が逮捕されるまで私たちは10日ほどホテルに潜伏生活しなければ、ならなくなりました。
うんうん、
部屋から出ることも許されず、せめてロビーまで行こうとすると母の必死の競争で連れ戻されました。見つかったら私たち全員殺される。ドラマや映画でしか聞いたことのないセリフ、当時小学生だった私は震え上がりました。その後男は逮捕されました。そんな環境だったので、その前も後もアクシデントだらけで今も引きずっているトラウマが多くあります。しかしおとらじでエピソードトークを面白いと言っていただけて、うん、とても気が楽になりました。
うん、
子供には過酷そのものだった経験も文章にまとめることで改めてそれは過去だと認識でき、ちょっとした笑い話にもできる。皆さんに評価してもらえて初めて、ああこの経験は無駄ではなかったものかもと思いました。
うん、
そして一番に言語化の大切さを感じました。
うん、
本当にありがとうございます。これからも3人のトーク楽しみにしてます。
いやだからさ、
うん、
似てない？
そう、まさに言い方あれです
ね。本当に辛いことも客観的に表現すると乗り越えられたりするんだよね。
うん、
うん、だからすごい大事かもしれない。これ自分で抱えて誰にも言えないこの秘密はやばいって思ってたらさ、うん、ちっちゃなことでもものすごい大きな問題になるからね。
もっと重くなりますよね。
そう、それで死ぬ人ってたくさんいるから、
うん、
あまりにも苦しいとかやばいっていうことほど人に話したら本当はいいかもね。
うん、確かに。でもすごい素敵なエピソードですよね。うん、まあ、多分当時は、
うん、
あのもう本当に死ぬ思いしてたと思いますけど、うん、私たちにとってはとても
面白い、うん、いや面白かったね、
ネタの
話。うん、あのとこに見つかったらみんな殺される。行ってみたいセリフではあるけどね。
いやなかなかないですよ。
読みたくな
る、ね、すごい経験。うん、はい、じゃあ次質問。
はい、
佐藤さん、30代女性の方です。皆さんこんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。皆さんに質問なのですが、今まで食べたものの中で一番まずかった食べ物なんですか？私の場合は母親が昔作ったクッキーです。
うん、
どうしてそうなったのか分かりませんが、なぜか犬小屋の味がしました。
え、何？
私2個ある。
はい、どうぞ。
いいですか？1個は間違えて飲んだあのレモンジュース買って置いといたんですよ。うんうんうん、そしたらいつの間にかその中に、
うん、
誰かがタバコ入れてて知らないで飲んじゃって、そうタバコの丸飲みしちゃった時一つで、もう一つはあの昔パン作りにハマってて、なんでかわかんないんですけど もうね、あの噛み切れないパンができた。
へー、
なんかガムみたいにずっと口の中に残ってるパンができて、それが一番まずかったです過去最高に。
僕はね、高校1年か2年の時に、よし今日料理作るねって言って、ミモザサラダと、あのインドネシアのさ、缶のカレーペーストをもとにカレーを作ったの、でその時に作ったカレーの方が一番まずかった。
何味ですか？
まあインドネシアのカレーペーストだから本当にカレー味なんだけど、それをこうやって唇につけた、つけると唇が腫れるの、プー。
それ
超辛かったの。
激薬、激薬。
激辛カレーの上に僕あの生姜すりおろして入れると美味しいんだよなと思って、生姜を丸々1個すりおろして入れちゃったの。だから生姜の味と唇がこう腫れるやつで、その、 あのインドネシアのスパイスカレーが僕の生涯の最低傑作。捨てたもん。
口腫れるってやばいですね。
ミモザサラダは美味しかったです。
美味しそう。え、早川さんは？
俺も2つかな。一つはこれ怒られそうですけど、単純にドラゴンフルーツが何が美味しいのかって分からない。いや多分美味しい方からするとこれは美味しいってあるとしたら、
いやドラゴンフルーツ味ないですよね。
味がないじゃん。だからまずいっていうかちょっと意味が分かんない。
分かる分かる、
はい、っていうのがまあシンプルに一つと、もう一個はなんか一番批判されそうなものばっかだけど、某ファミレスの、で、まあ、今でもそれでも昔にどこでもそんな最低限あるじゃないですか、で、まあ、結構本当美味しくなってきたから、あのステーキ安いのあったから食べたんですよ、びっくりするほどまずくて、わらじみたいな感じで、
わらじ久しぶりに聞
いた。それは
ちょっと僕でもあんまり残すとかないんですけど、本当にもうびっくりした。
あ、まあ、そういうことあるよね。
たまたま焼き方だったのかも。
なんか私本当インスタグラムに騙されたんですけど、インスタってめちゃくちゃインスタ映えするお店とかすごい載ってるじゃないですか、すごい若い子に人気で、なんかマグマパスタみたいなのが流行ってる、あのミートソースでこう、そう、あのチーズがたっぷり入っててビヨーンって伸びて、すごいこうインスタ映えするみたいな。
あれ美味しくなかったの？
で
インスタ的には見た目美味しそうだね。
それが、
あ、声小さくなった。来た来た来た来た、
これもうとんでもないまずいみたいな、何このパスタみたいな、
ちょっとどうまずい、
本当にそんな、だって
ミートソース
って
まずい
できないよ。
そうミートソースまずいってことないじゃないですか、
味がおかしいの、
味がまずおかしいのと、あともう一皿頼んだんですよ、別で、であのサーモンのクリームパスタ頼んだんですよ、
そっちもダメなの。
そしたらあの生のサーモンが1尾
上に置いてるだけなんだ。乱暴に置いてる。それはもうシェフがダメなんだ。
もうほんとびっくりした。
でも一応レビューとか見たらまあまあなんでしょ？
そう、めっちゃみんなうまいって言ってんの。
違う。それね、多分ね、本当にその日はシェフがなんか病気かなんかで休みで、アシスタントが作ってんのよ。
間違えちゃったのかな。
まあでも僕らもよく
ここまでまずくなんない
の、その材料。いろんなとこ行くけど、日によって確かに明らかに落ちる時あります
から。ああ、確かにそうかもしれないですね。だからインスタ本当騙されるわと思って。
でもそう、俺もそういうので一緒に奥さんと行ったことあるけど、びっくりするほどうまくない。
そう。なんであんなのにも何千面とか
何倍にちょっと気取っててさ。
そうそうそう。
やっぱ食い物の意味は怖いですね。
怖いね。
本当。もうお金払いたくないと思ったらあの時ですね、もう本当。
なんかご予約ございますかみたいな、そこだけすごい。
人気店ですみたいな。悪口ばっかり言っちゃうから。
はい。これ質問に答えてるの？
答えて。だって、まずいもの言えばいいんだ。
まずいもの言えばいい。
じゃあよかったのか。ご満足いただけるでしょうか。はい。ということで、この後ね、本編に入っていきたいと思いますが、続けて4通りご視聴法がございます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、オーディオブックドット JP、あとなんだっけ、
Apple Podcast。
あ、これそうですね。はい。Apple Podcast。僕一番大事にしなきゃいけないんですけど、まあ、これこのまま使ってください。はい。いずれかの方でご視聴いただけたらと思います。概要欄ご覧いただけたらと思います。それでは本編で。
はい。